行幸の日は親王方も苦行もあるだけの人が帝の愚部を知った。必ずあるはずの総額の船がこの日も池をこぎ回り、唐の曲も高麗の曲も回れて盛んな縁がだった。私学の日の源氏の舞姿のあまりに美しかったことが魔性の耽美心をそそりはしなかったかと帝はご心配になって、寺々で経をお読ませになったりしたことを聞く人も、御親子の情はそうあることと思ったが、東宮の母君の女房だけはあまりなご関心ぶりだと妬んでいた。学人は天上役人からも地下からも優れた技量を認められている人たちだけがより整えられたのである。三二が二人、それから左衛門の神、右衛門の神が左右の楽を監督した。舞手はめいめい今日まで漁師を選んでした稽古の成果をここで見せたわけである。40人の楽人が吹き立てた楽音に誘われて吹く松の風は本当の深山おろしのようである。いろいろの秋のもみじの散り子を中へ青海派の舞手が歩み出た時には、これ以上の美は地上にないであろうと見えた。かざしにしたもみじが風のために葉数の少なくなったのを見て、左大将がそばへ寄って前庭の菊を折って差し替えた。日暮れ前になってさっとしぐれました。空もこの絶妙な舞手に心を動かされたように、美貌の源氏が紫を染め出した頃の白菊をかむりに刺して、今日は私学の日に超えて細かな手までもおろそかにしない舞ぶりを見せた。終わりにちょっと引き返してきて舞うところなどでは、人が皆清い寒気をさえ覚えて人間界のこととは思われなかった。物の価値のわからぬ下人で、木の影や岩の影、もしくは落ち葉の中にうずもれるようにして見ていたものさえも、少し賢い者は涙をこぼしていた。上京殿の女房を母にした第四親王が、まだ同業で秋風楽をお舞いになったのが、それに続いての見物だった。この二つがよかった。あとのはもう何の舞も人の興味を引かなかった。ない方がよかったかもしれない。今夜源氏は十三味から小三味に上った。当の中将は小四位下が上になった。他の高官たちにも波及して昇進する者が多いのである。当然これも源氏の恩であることを皆知っていた。この世でこんなに人を喜ばしうる源氏は、全勝で素晴らしい全豪があったのであろう。それがあってから、藤壺の宮は宮中から実家へお帰りになった。会う機会を捉えようとして、源氏は官邸の訪問にばかりかかずらっていて、左大臣家の夫人もあまり問わなかった。その上、紫の姫君を迎えてからは、二条の院へ新たな人を入れたと伝えたものがあって、夫人の心は一層恨めしかった。真相を知らないのであるから、恨んでいるのがもっともであるが、正直に普通の人のように口へ出して恨めば、自分も事実を話して、自分の心持ちを説明もし、慰めもできるのであるが、一人でいろいろな忖度をして恨んでいるという態度が嫌で、自分はつい他の人に浮気な心が寄っていくのである。とにかく完全な女で、欠点と言っては何もない。誰よりも一番最初に結婚した妻であるから、どんなに心の中では尊重しているか知れない。それがわからない間はまだ仕方がない。将来はきっと、自分の思うような妻になしうるだろうと源氏は思って、その人が少しのことで 源氏から離れるような軽率な行為に出ない性格であることも源氏は信じて疑わなかったのである。永久に結ばれた夫婦としてその人を思う愛にはまた特別なものがあった。